不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。スタジオにはオフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さんに来ていただいております。お二人明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。前田さんは、はいはい、また恒例で京都行ってた。
そうですね、あの東京経由京都です。
孫の顔見て。
そう、毎年恒例で。
今京都のでもお正月って人いっぱいじゃないですか。
はいはい、多いですよ本当にね。あの四条大橋なんかも渡れないですよ。もう
渡れないぐらい多い。
多いですよ。
いや外国人が多いって言うんでしょ。
外国人も多いし日本人も多い。
あ、日本人も多いんだ。
そうですね。で欧米人が結構多いですね今ね。はい、
宿とかありました。
大丈夫ですよ。はい、あの潜りとこいくつかあるんで、はい、
長い間分かってるから泊まれるんですよね。知らない人がポッと入ると多分宿も取れずに どこへ泊まったらいいんだろうってことになるんでしょうね。
京都市長はこれ以上もホテル作っちゃいけないって言ってるんですよね。でも本当にもうあの観光郊外になってるんで、うん、観光規制しなきゃいけないみたいな感じではありますよ。
私なんか舞妓さんの追っかけをしてえらい迷惑だとかっていうのが、はい、
ありますね。
よくニュースとかワイドショーで取り上げられてますけど、はいはい、あれは現実なんですよ、
ね、そうなんですね。でなんかねやっぱりね、あの どっかの国の方が自撮り棒とかね、すっごい自撮り棒持ってますね今ね。でへっちゃい撮ってますからね。
迷惑なんだやっぱり。
そうなんですよ。
はい、西田さんは正月はどうしておられたんですか。
いや、まあ、高岡でじっとしてましたけど、あの、まあ、一応1日の日にぐるっとあの氏神様から射水神社から中川熊野神社から関野神社からぐるっと最後
神社回り、はい、
あの最後土宮神社、まあ、行きました、
ね、あらまあ土宮神社上原線が
そうです
参道をぶった切ってるというもうすごいですよね。今じゃなかなか考えられないですよ ね、
もうね120年ぐらい前の話ですけど、
まあ、何しろ、まあ、随龍寺はさすがにまずい。
ちょっとカーブして避けてます。
神社の参道行かろうみたいなこの辺りもすごいですよね、はい、そんな時代があったわけですよ、うん。でもだからあの辺りああやって鉄道ができて景観が変わってる部分がありますけども、今じゃもう絶対作れないから逆に名物ですよね。
そうですね、はい、
本当にあの踏切もないのに、ええ、参道と線路が直角に交わってるんですよ、
うん、そうですね、
はい、だから電車は通り放題っていうかその間を人も何も気にしないで左右見ながらはいはい言って渡っていくわけですからね、
はいはい、うん、一応看板は立ってますよ JR のとあの渡ってはいけませんという
踏切なんですからね
まあまあちょっとね隣には
一応なんていうのあれはまあそれぞれの良識に任せて、
そうですね、
はい、幸い事故はないですからね。
ないですね、
はい、よかったよ、はい、そうですか。皆さんそんな感じでございました。さあそれでは新年にあたりまして今年はどうなんだろうという話です。前田さんからお願いいたします。
はい、そうですね、この不動産相続の相談窓口の勉強会って始めまして、はい、もうかれこれも3年ぐらいなんですけども、うん、やっぱもう数多くのこういう問題解決をやったりとか、あとあの具体的に、まあ、まあ宅建業者でもありますので、あの売却したりとか、もういろいろあります。で、あの大きなものからいけば、相続物件をその相続された方が、宅地造成して売却したいっていう形でね、自分自身が増資したのもありますし、他の業者さんに、仲介でつないでやってもらったっていうのもありますし、うん、あと空き家ですね。特に実家が空き家になってどうしようもないんでっていう、はい、これはもうほぼほぼ毎月ですね、去年の12月2件解体かけて、であとも市から助成金取ってっていう形ね。で今年明けに、林家の板金張りをやります。
隣と接してたから、
はいはい、でこれも厳密に言うとくっついたってるわけですから、板金を張らなきゃいけないっていうのはないんですよ、そこはね。ただこの辺ではこうなってるからとかお話し合いでとか都合のいい理屈が出てくるんですよね。でオーナーさんがブラジルの方もんですから、マシャマシャ頼む 20万で20万できないとかねいくらならできるって言ったら、じゃあまあ分かった、じゃあ35な35でやろうかっていうことでね。じゃなかったら下地まではね綺麗に直したんですよ、はい、 でその状態で取っ払ったら取っ払ったらなるんだけども、うん、せっかく足場組んだんだから、
なるほど、
足場使ってやった方が安いよ。
足場代高いですからね、
うん、ですから私の手配じゃなくてもそっちの板金屋さんに安いっていうんであれば、うん、あの安い板金屋さんに使えてもいいですよっていうね、うん、で当初なんか板金屋さんが知り合いの板金屋さん で中古のトタン持ってるのは中古のトタンでないんですけどね20万できるっていうことで20万差しに来てあれこれ20万でやれっていう催促なのかなっていうね走ってました。
中古のトタンってないどっかから外してきたってこと
しかないんですよね。取ってない、ね、取ってこないんですよ。
デッドストックだったらあんまり中古って言わないしね。
そうですね。
すごいな、
はい、でまあ、結局今売り主さん、まあ、売り主さんもこれあの青年後期に入ってる物件なんで、うん、あの青年後期人さんの承諾を取ってあの高原で手を打ちましょうかということで、それをまず、トタン張りを解決します。それからあと今測量しましてね、確定測量をして、隣近所から2人に分けるというそういう作業で今日天気がいいですから測量もあの見てもらってます。
あそうか今年は、はい、まあ、去年もそうですけれども、はい、雪がほぼないですからね。
そうですね、うん、はい。ですからあの例えば不動産な不動産ということにしましてもあのもうとにかくのワンストップでやることがいっぱいあるんですよね、うん、でそこからそこからでケースバイケースになってきますので、うんうん、例えばあの地方資産に、相続について相談された場合はあの建物未登記のままで所有権ああの未登記のままで相続させてしまうんですよね。
ほ
うでそれって一緒に土地価格調査資産に登記上げておいた方が、まあ、売却したら便利でしょうとか、うんうん、いうふうにやりますし、まあ、実際の場合であればもう本当になんか税金のことだけ考えて、はい、後々のことあんまり考えないっていうね、うん、ケースもありますし、まあ、その辺の 後始末って言いますか、
はい、
後始末って叱られますのであのそれを実務的にじゃあどういうふうにあの売却すればいいかとかっていうようなことをやってるんですけども、
いや結局だってあの家空き家をなんとかしたいと思ってる人たちは分かんないからいろんな方々に聞くけれどもその聞いた人たちは自分の知ってる範囲内だけで
そうですよね
やってくれる、はい、ということですよね、でそしたら終わってみていやこれ売りたかったがでとかいやこれ壊したかったがでっていう話になったら、はい、
そうですね、
いやそれは私の分野ではないっていうことになる、
そういうことですよね、ですから逆にまあ解体が前提であれば、はい、建物は登記してありましても、相続登記しません。しないでそのまま相続人の名前で壊すということができます、はいはい、でその辺をねあの我々だったら後々出口が分かりますから判断できるんですけども、うんうん、あの専門信用さんになってくると、うん、答えられあなんていうかな聞かれたことにだけ忠実に答えますので、うん、必ずしもお得とは言えないような、それは間違っては言えないんですよと、うんうんうん、ただお得とは言えないですよね、うん、とかね、あの出口が考えてないですよというケースも多々ありますね。
あとはでもだから持ち主の方にしてみればどうしたいのかということをしっかりやっぱり意識を持たないといけないということですよね、
はい、そうなんですよね、でねいつもねあのこの番組に言ってますけども、相続物件というのは不動産をね、うん、共有登記にしちゃいけませんっていつも言ってるんですよ、はいはい、後に処分の大変なんで、ただ今回共有登記にしました、うん、なんでかというとあの出口っていうか売りの戦略もできているのと、うん、あのお互いに、不動産相続をして物件売ると住民税と社会保険が上がるんですよ。でそれが嫌だからあのお兄ちゃんと妹さんと半分ずつで登記しようと、であればその例えば住民税があったりとか、社会保険料があるというのも何ですかね、あの免れるっていうか半分になるわけですからっていうことで、じゃあこれはもう共有時にしましょうと。でいつもその方も何遍もこのセミナーに来ていただいた方なんですよ。でセミナーと違うこと言いますよね、共有時にしちゃいけません、絶対しちゃいけませんって言ってますけども、あの今回共有時にした方がいいという話しましょうっていうことであのお話しておりますで、まあ、本当に今実務的な話ですね、はい、で
もだからこそあのなんていうんですか、一般的にはこう言われているっていう部分と、それぞれの状況に応じてケースが変わってくるっていうことをきちんと分かっていただかないと、
は
い
は
い、
そうですね、
誰やらさんこうしたからわしもこうしたいがやっちゃっていうのはできないってことですよね。だからできないっていうか、はい、あのやるべきかどうかは違って言うと、う
ん
う
ん、その人にやってるかどうかは分かんない、
ね、間違ってはいないんでしょうけども、うん、じゃあ本当にいいかどうか、まあ、あの金銭でいくともお得かどうか、費用の面でね、うんうんうん、っていうと考えてやった方がいいんじゃないかとなります
ね。まあ、今年もあの大変ですけれども、
はい、
あのあくまでやっぱり利用者さんのためになるように、
そうですね、
はいはい、まあ、当然ですが、はい、あとは少しでもねこうきちんと相続がスムーズにいくようになればいいんですけどもね、はい、 さて西田さん、はい、今年はどんな年にしたいですか。
そうですね、まあ、新年になったからっていうわけでもないんですけども、はい、まあ、継続してやっていきたいなと思っていること2つありまして、はい、1つは、まあ、今話に出ましたけどやっぱり実家相続したけど本人こっちじゃない空き家になってるという時に、まあ、それをどうするか、まあ、要はその人の財産をどうするかの話なんで、はい、あれなんですけども、空き家のままにしておくとやっぱり地域としての魅力とか活性化が落ちていくので、やっぱり地域全体として考えていかなくちゃならないということになると、まあ、町づくりがちょっと私に合うかどうかわからないんですけども、まあ、私がもともと好きな部分でちょっと交通系というか鉄道系の分野がありますんで、はいはい、その辺とちょっと絡めてなんか考えていくことができたらなというのが一つですね。あともう一つはやっぱりその相続ってまあ不動産が当然メインになるんですけども、うん、やはりその商売とかやっぱり代々家業とかある方ですと、そのやっぱり事業承継的なところがどうしてもそれも一緒にセットになってくるもんですから、
はい、
そこのもっと対応力をつけたいなということで、まあ、前も一緒に出たりしましたけども、ファイナンシャルプランナーの仲間の協力を得たり他の信用さんの協力も得たりとか、はい、まあ場合によってはまあ自分もそれなりの資格をもっと取って勉強していかなくちゃいけないかなとは思ってますんで、
まさにでも前田さんが、はい、やってらっしゃる信託関係も、はいはい、事業承継にはふさわしい、ね、はい、やり方の一つですもんね、は
い、ちゃんともう目の前にお手本がいらっしゃいますので、うん、まあ、それをちゃんと一緒にやっていけるようにもっと自分も実力をつけていきたいなというふうに思ってます、はい、
いやだけどこのコーナー始めてこれで3年ぐらいですけれども、
はいはい、
やっぱり相続とか空き家とか後継ぎ問題とかっていうのはどんどん増えてますか。もう感覚的に
年々もう増えてます。
増えてる、
はい、
減る兆しはないですよね、はい、で皆さんどっかピークが来るんだろうけど、
で皆さんやっぱり半分ぐらい悟ってらっしゃいます。墓じまい当たり前、家族葬当たり前、
はいはい、
ですよね。からもう相続放棄当たり前みたいなね、すっごいですよ、本当に。
うちもこの後どっかで墓じまいしなきゃいけないんだろうけれども、かみさんの実家の方がね、はい、立派な墓持っておられるんですけれども、はい、もうこの後入る人がいなくなっちゃったもんだから、
うんうん、
まさかいや立派な墓すぎてね、いやうちの墓丸ごとそこ入れてもらおうかって言ってるぐらいなんですけど、まさか高岡から群馬に骨持っていくわけにもいかないしね、やっぱ墓じまいとかでしなきゃいけないと思ってるんですけど、これも大変ですよね。
そうね、
やっぱそういうの考えていくと一つずつやっぱ誰かが言い出して家族で話していかない限りまとまらないんですわ。
そうですね、
でどっかでやっぱり区切りつけるという、はい、自分の代で区切りをつけるとか、
そうですね、
ここはお前息子に任せたとか、はい、そういうのを話できるようにしとかないと、
そうですね、
まさに揉めることですよね、
はい、やっぱり何か本当にきっかけがやっぱりいると思うんで、うん、それが、まあ、外部的なのか内部的なのかありますけれども、そこをちょっとなんかうまくタイミングを見つけていただいて話を前に進めていただきたいなと思いますね、うん。
お正月話ができたお宅もあれば、
そうですね、
またできんかったというお宅もあると思いますけれども、はい、ぜひこのあたりはどっかの機会を見つけてみてください。さあ、それでは一旦お知らせです。